はい、ということで右脳と左脳を使い分けようという話ですけれども、前回もねなんかいろいろ説明したんですけども、今回は本質についてお話をしたいと思います。右脳的な思考、左脳的な思考って、どういうことが起こってるのかという話です。で、右脳的な思考の人が喜ぶのは、心が感じるままにとかそういうのにすごく惹かれるんですよね。だから、何か、例えばですけれども、何かビジネスを始める、副業を始めるって時に、これなら結構お金になりますよって、例えば背取りとか、物販とかを勧められると。で、やっていると、なんか乗り気じゃない。で、自分の心に聞いてみたら、これは違うって気がするんですとかって言って、で、そういう人は、自分の心の声を聞くのが大事ですよとかカウンセラーとかコンサルに言われるとホイホイホイってついてっちゃうわけですね。で、まあ、確かに心の声を聞く、従うっていうのは大事なこともあるんですけれども、ここで、ちゃんと勉強してる人ならわかると思うんですけども、あくまでその心の声、何かの事象によってで弱気される感情というのは、過去今の時点までその人が経験してきたことの寄せ集めでしかないわけですよね。寄せ集めでしかない。だからもしですけれども、セルフイメージが確立していない人がずっと人生を生きてくると、どういうことが起こるかっていうと、かっこよくない仕事はやりたくないっていう潜在意識のストーリーになっているわけです。で、そうすると、なんか物販とかって言われると心がざわざわしちゃうわけです。で、そのざわざわを右脳的に解釈すると、なんか潜在意識がそれじゃないって言ってるとかってなっちゃうわけです。だから、右脳系の人、スピリチュアル系の人って貧乏なんですよね。だって貧乏な時に蓄積した情報に感情が紐づいてるわけですから、その潜在意識のままで出てきた感情に従ったら貧乏なままじゃないですか。極めて当然のことなんですけども、右脳に偏ってる人ってのはわからないんですよね、そういうことが。ということで、ここで左脳の出番なわけです。左脳をちゃんと整えることによってですね、今こういうふうに感じてるけど、これは多分錯覚だなとか、ちゃんと考えられるわけです。左脳を使っていると。例えば、私はですね、脳科学とか勉強してからすごく思ったのが、例えば一時期すごい好きな人と付き合っていて、でもなんかこれはちょっと別れた方が良さそうだなっていうことが、事象が増えてきた時に、どうやって別れようかなって考えると、なんか心がギュッてなるわけですよね。別れたくないって、だってこういういいところもあるし、こんな楽しいこともあるしって出てくるわけですよね。でも左脳をちゃんとトレーニングしていると、まあ人間っていうのはこういうふうに感じているけど、まやかしなんだろうなって。ただその時にすごく脳内ホルモンがいっぱい出たから、その脳内ホルモンの中毒になってるだけだな、筋トレに置き換えようみたいに左脳で考えられるわけですね。そうすると、なんて言うんだろう、過去の今の時点までの昔の自分の、失敗事例に変なセンチメンタルなことを感じずに引っ張られなくて済むということが起こるわけです。言ってること分かりますでしょうか。要は何回も言いますけど、感情を含める、感じること、そしてそれについて思うことは、今まで生きてきた人生で蓄積されたものが、ぶり返されてるだけなんです。だから今までうまくいってないのであれば、その事象に関してそれに触れて出てくる感情っていうのは嘘なわけです。嘘っていうか意味がないわけですよね。だからそれを左脳でやり返るということが大事なんです。 例えばで、あと他で言うとですね、例えば、大きなプロジェクトを任せられたりとか、まあ、自分で何か仕事してたら大ごとに巻き込まれてしまった大きなミスとか、ちょっとやばい事態に巻き込まれてしまったみたいになった時にパニクりますよね、すごく。でも、それは今までの人生で、何か問題が起こるとパニクるという経験を積んできたから、問題起こるっていうスイッチを押すとパニクるという結果が生じるわけですよね。でもここで左脳で、いやこれもやったことない事象だから、なんていうのかな、動揺するのはまあ当然だよねって左脳でちゃんと自分に言ってあげれば、そこで落ち着くことができるわけです。だからね、左脳と右脳っていうのは一緒に使うことがすごく大事です。で逆に、左脳ばっかり使っている人っていうのは全部理屈で考えますよね。そうすると感情の部分が薄まってしまうわけです。でこれは何が起こるかっていうと、やっぱ記憶の質が下がりますよね、感情がオフ目になっていると。あと、潜在意識の力が使えない、なぜなら潜在意識って感情で動きますので、という問題が発生してきます。つまり本当ね、どっちかだけじゃないんですよね、両方やらなきゃいけないということです。別の事例で次回の音声でお話ししていきたいと思います。以上です。